はい、コンビニ副店長です。いや、愛子様、いいですよね。なんか僕、久々にこう、天皇家の方で、あんだけこう、なんか、なんだろう、天皇家らしい方を久々に見たというか、なんかこう、伊勢神宮にお参りしてですね、僕も伊勢神宮何回かも行ったことあるし、親の実家は三重県津市なんで、結構子供の頃からですね、伊勢神宮には何回も訪れているんですが、やっぱしね、伊勢神宮は特別なところなんですけども、愛子さんはですね、本当になんか天皇家らしいというか、いや、次はこの人だ、この人しかいないだろうってことは僕は思うし、僕はそういういわゆるこう女性 女系天皇とかそういう詳しいことはまあ難しいことは分かんないけども、どうせ次になるならこの人になってほしいと思いますよね。なんかそのなんだっけ、弁護士と結婚して天皇家と飛び出してしまった、名前忘れちゃったけども、まあああいう方もいるし、まあ天皇家もだんだんこう現代風に変わってきてる一方で、なんかすごく天皇家らしい振る舞いというか、佇まいというか、なんかあの映像を見るだけで感じたんで、まあ近くにいる方はね、よっぽど感動したでしょうね。なんかすごくいいなと思って、ザ天皇家って感じですよね。なんか振る舞いがね、で、すごくやっぱし丁寧だし、今日宇治山で駅に着いた時に見てたんだけども、ちゃんと宇治山で駅に、運転手さん、その要はね、専用車で運転手さんにもちゃんとね、お礼を言ってみたりとかで、ああいうところがね、やっぱ素晴らしいですよね。まあ、実際そういう風に教育されてるんだけども、僕ら凡人ですもんさ、例えばさ、例えばコンビニ店やってても、そのありがとうって言ってくれる人なんて、まあそんな10人に1人いるがいないかなのに、ああいうふうにちゃんと自分がお世話になった方々にちゃんとお礼を言って、行く、確かにああいうふうにね、教育されているんだろうけども、あれをちゃんとやっている、あと、ちゃんと、全員に対してこう手を振るっていう、そういう、多分あれもちゃんと決められているんだろうけども、まあね、そしてあれをちゃんと、やるために周りで、ね、ボディーガードとかね、ああいうふうに先導してね、そういう多くの方々が、まあ関わってね、一人のこう、ああいう、天皇家のね、貴重な方をね、ちゃんとサポートしているっていう、やっぱりこれがやっぱり日本のあるべき姿でしょう。だって、で、一番に、日本の天皇家ってのは、これ世界でトップレベルの地位なんですよね。ローマ法王よりも上です。これ知ってましたから、皆さんね。実は、ね、日本の天皇家ってのはね、世界トップレベルの、こう、権威があるんですよ。でも、あまりこう感じさせないというか、その、僕はね、上皇様ですね、今のね。上皇様が結構好きで。で、その前の昭和天皇もですね、僕はこの頃に、ちょうど昭和天皇が、崩御ですね、昭和60年とかね、崩御してですね、それで、確か、小学校か中学校ですね。で、店も何も真っ暗でね、本当に、国道21号線沿いの店が真っ暗になってね、そしてそれを覚えてますけども、ああ、天皇陛下ってこんだけ日本に影響があるんだというふうに僕は後に実感し、そこからこう平成の時代に入ってね、そして今令和になってね、本当にはこう、すごく激動な時代ですけども、やっぱりこう日本っていうのは、そういう天皇家があるおかげで、なんかこう、なんか僕ら日本人が忘れかけていたものが思い出させてくれるような感じがします。僕は別に天皇家をそういうものじゃなくて、別にこう天皇陛下万歳とかそういうのじゃなくて、まあ別にごく自然にこう日本に天皇家っていうのはやっぱしね、やっぱ自然なことだと思うし、それをね、持つと伊勢神宮ですね、やっぱすごさ、伊勢神宮皆さん、一回はね、来てほしいですね。あそこに行くとね、なんかね、めちゃくちゃね、なんかこう、洗練されるというか、特にね、いいのは雨の日に行くといいですよ。天気が悪い日に行くと、なんか余計にこう、ゆっくり見れるし、結構ね、その伊勢神宮の森がね、なんかちょっとね、霧が出ていて、なんかそういう ことを感じ取れるんで、晴れの日よりも僕は雨の日にこれおすすめですね。うん、そう。とかね、思うし、うん。ね、やっぱし、あと美味しいものもいっぱいあるんですからね。伊勢神宮はね、赤福とかね、伊勢うどんとか、伊勢うどんマジでうまいからね。うん、と話をしましたけども。うん。で、ね、今度は奈良県のね、うん、仁徳天皇陵かな、に向かったんですね。うん。やっぱし、こういうことですね。やっぱし、日本のこう、なんか、何千年も続く天皇家っていうものがね、ちゃんとこうやって受け継がれていて、僕は生きて、あれでも、多分僕は天皇陛下が、で、今の天皇陛下交代のタイミングで、多分、次はこの、方になって、このね、方になってほしいなと僕は思った。うん。だから、はい、とかね、ほんと女性天皇をもう認めていって、なんか、悠仁さまは、あれ、まあ、わかんないけども、なんか、まあ、女性天皇を認めていって、まあ、行くと、なんかこう、ああいう世界からも、こう、柔軟に、こう、見られると思うし、まあ、その中にはね、こう、日本人の彼も変な、なんか、古臭い偏見とかで、まあ、こう、女性天皇反対とか言ってる人がいるかもしれないけど、まあ、そういう時代でもないしね、もう今も、こう、本当こう、女性が活躍している場合がいっぱい多いんで、いわゆるこう女性の方々はもっと活躍するっていうのは僕は女性天皇あると思うし、あと女性総理、うん、もう岸田さんにはもうどうにもならへんで、はいとこう女性総理に本当交代していく、うん、そしてそう日本もやっぱ女性を中心に回していってもいいかもしれないね、そうそうね、うん、っていうそんな時期だと思いました、うん、本当にいいですね、ああいう表情とかね、なんか久々にこうなんか、ああ、天皇家ってこんな感じだったな、なんかとは、ちょっと思い出させてくれる、ちょっとね、映像が見えてね、ちょっとほっとしてというか、最近こう天皇家ってなんか、スキャンダルとかね、なんかあったりさ、なんかそういうなんかこう、何、その天皇家の方々と、なんか芸能人のアイドルというふうになんかそんな感じに見るなんか側面もあったんで、ね、なんか確かに美人で可愛い方もいらっしゃいますけど、なんかそうなっちゃうとなんかこう天皇家ってものがなんかこうなんかこう僕らのゴシップに対して使われているような感じがして、なんかこう世界にこうめちゃくちゃ恥ずかしいというかね、その世界トップレベルの権威がある天皇家を僕ら日本人がそんなゴシップで使っていいのかって僕はずっと思ってたし、だからこそああいうこう天皇陛下、ああいう今回のね、参拝されたらね、佳子さまは、なんだっけ、愛子さまで、佳子さまでいいの？そう、わかんないけど、その辺がね、僕の名前とかわかんないけども、とにかくね、今回の映像を見てですね、ああ、やっとなんか日本の天皇家もね、なんかやっとなんかこう、やっとこうなんかこう、天皇家らしい、なんか、そういう雰囲気が出てきて、なんかちょっとほっとするし、もうなんか、そのね、もうなんか、なんつうのかな、ザ・天皇家ってことだね、みたいなね、ほっとしました。だからぜひ皆さんね、伊勢神宮行ってみてください。伊勢神宮行くと、まあそういうふうに天皇陛下がね、ご推奨あるね、そういうことを見られるし、あと、伊勢神宮の、内宮の、途中に、伊勢神宮彫刻館ってのがあって、伊勢神宮の博物館があるね、そこにはね、伊勢神宮の、使われている、その祭り物とかね、結構貴重な道具が祭られて、見えるんで、ぜひ、伊勢神宮彫刻館ですね。そこに行くと見られるんで、ぜひね、そういうとこ行って、ぜひね、一泊二日ぐらいで、伊勢神宮に行くとですね、いいと思います。うん。そんなお金かかんないです。名古屋からもね、別にこう、特急なのかのにね、普通は急行もきついな。やっぱちょっと特急がいいか。特急に乗って、ちょうど贅沢してですね、そしてまあ、うん、まあ、ビジネスホテルはね、結構近くにあるんで、そっから乗るとね、そこに乗って、まあ、大体一人2万円もあればですね、一泊二日で伊勢神宮と、あとは、ちょっと足の足、夫婦岩とかですね、あとはもうちょっと行くと、まあ、鳥羽水族館まで行けるけども、まあ、鳥羽水族館まで行ってもいいし、うん、そういう風にちゃんとしたのこうフリーキープもあるんで、ぜひね、行ってみてください。うん、ほんと楽しいところですし、やっぱしね、伊勢に入ると全然雰囲気が違うんですよ。僕いつも感じます、なんか、車で行くと最近多いけども、車で行くとなんか、ああ、なんか伊勢神宮の雰囲気変わったと思ってですね、なんか、そんな風に感じます、なんかね、はい、そんなところですよね。ぜひ伊勢神宮とかも入ってですね、うん、まあ人生に一回、ね、行くといいですし、そこでなんか今回のね、こう伊勢神宮の天皇のね、そういうことがなんか感じるんで、ちょっとほっとしました。以上です。